おはようございます。ちょっと大きいかな、大丈夫ですかね。はい、久しぶりにペール兄弟が来てくれました。歓迎します。ウェルカムペール5年ぶりみたいですね、はい、何回か来てくれてますけども、あの古い知り合いが遠いところから、アメリカから、しかもミネソタから訪ねてきてくれるのは感謝なことですね。So wonderful that old acquaintance comes all the way, even from Minnesota. So wonderful. はい。僕は2週連続で皆さんとご一緒できなかったんですよね。申し訳ございませんでした。あのサンフェイニー先生から皆さんによろしくということでした。で、名古屋の教会、先々週が名古屋だったんですけれども、先週は京都でした。名古屋の教会の先生はいつも教会皆さんによろしくと言ってくれます。名古屋の教会、牧師先生の長男がある時家出をしました。で、牧師先生夫妻、お父さんお母さんは、大体どうにか見当ついてたみたいですけど、あえて追いかけませんでした。ずっと祈ってました。1年半ぐらいでしたかね。で、私も一緒にお祈りさせていただいて、まあ息子は必ず帰ってくるだろうと。帰ってきましたよ。2年近かったですかね、経ちましたけども、今はもうバリバリ賛美のリードをやってます、教会で。素晴らしいことです。私たち人間の、あの一つの問題の一つの原因、それは私たちが今しか見れないことですよね。で、今しか見れないっていうことを考えずに、今が全てだと思うことが問題なんじゃないですか。例えば息子が今家出していて、どうしよう。で、そうすると将来どうなるかって、今を基準にして将来を考えてしまう。神様が聖書を通して私たちに何度も語ってくれているのは、恐れるなっていうことですよね。で、神様はなぜ恐れるなっていうかというと、大体必ず私があなたと共にいるって言われたからです。で、神様が共にいるっていうことは、昨日も今日も明日も永遠の昔も永遠のこれからも全部見ておられる方が共にいるっていうことなんですよね。で、その神様が大丈夫だって言われたら大丈夫なんですけど、どうですかね。私たちは正直に言うと、神様そんなこと言ったって、こういう状況なんだから将来大変でしょうっていうような気持ちになってませんか。ならない。いや、さすがですね。なる必要がないんですよ。だって全部ご存知の神様が大丈夫だって言われたら、私には今しか見えないんですから、全部見えてる神様が言われることが正しいのは間違いないですね。今日お読みいただいた箇所から、私は何をお話しすればいいんでしょうかと思って悩みました。皆さんだったら何をお話しますか。ここからポイントいくつもありますよね。読んで、あ、これがポイントだな。
Perry, maybe you can join Anakin for the time being. She's translating. Yeah, どういたしまして。
なんですか、ここのポイント。皆さんがパッと読んで、さっと読んで、あ、これがポイントだと思うこと。 あなたの思うことが正しいんですから、ね、聖書が一番正しいんですけど、あ、これがポイントだなと、あなたが思ったらそれあなたの勝手で言えばいいんですよ。間違ったらどうしよう、間違いはないですから。間違ってたら言います、あんなことはない間違いはないです。はい、なんですかね、女子の人も領土をもらえる。はいはい、いいっすね。はい、自分で貸しておりなさい。はい、今日のメッセージ終わりです
、はい、自分で考えられない人は、
自分で考えられない人は人の言う通りにすればいいんです、はい、でもそのどの人の言う通りにするかを選ばなきゃいけないんです。俺俺っつって。いや、今のはすごくいいポイントですよ。自分で考えられてると思う人に限って間違ったりしますからね。で、私たちはいろいろな人々とのつながりの中で自分一人で神様の言葉を理解するのではないんですよ。みんなで神様の言葉を受け取っていくからこうやって集まってるんです。私だけで信仰を守れるっていう人が今までの人生で何人かいました。でもそれは違うんです。私だけでもイエス様につながることはできるんです。もちろんそれは他の人にやってもらうことじゃないんですよ。私がイエス様につながるんです。でもイエス様につながるという信仰が守られるっていうのはみんなが必要なんです。なぜならイエス様につながるということはイエス様の体になるからです。イエス様の体っていうのはみんながつながってんですよ、ね、イエス様は細胞分裂してないんです。もう一つ一つの細胞が分裂してんじゃないんですよ。でもそうなってしまうのがキリスト教会なんです。残念ながら牧師がもう他の教会に行っちゃダメだって、他のクリスチャンと話をするなとかっていう教会もあるらしいんですよ。でもここではねそんなことなくて皆さん自由ですから。私たちはみんなイエス様につながることが一番なんです。それが本当の人生なんです。だから神様は全ての人間がイエス様につながることを願っておられるんですね。で、私たちはイエス様につながるものなんです。まあ、洗礼を受けているかいないかは別にしても、イエス様の皆を呼び、イエス様のことを考え、イエス様あなたは私の神様ですっていう人はつながってるんです。信仰があるんですよ。そういう私たちが一緒につながっていく中で一緒にいると、そこにエネルギーが回っていくんですよ。体ってそうでしょ。私たちはここに生物の先生がいますから後で詳しく聞いたらいいと思いますけど、私たちの体っていうのは奇跡のなんか宝庫ですよね。細胞があって何十兆か知りませんけど、僕数えたことがないので、だ数えたこと
は
数えた、うん、で数えた人いるんですかね。数えてないですよね。そうですよ、大体そうなんです。話は飛びようですけど、アフリカでものすごく何百万という人にイエス様を伝えたラインハルト・ボンケっていうドイツ人がいました。この人は集会に、今日の集会に50万人来ていたっていうんです。なぜかっていうと1メートル四方に何人入るかっていうのをちゃんと計算してるんです。ドイツ人ですからね、1メートル四方何人、そして広さはちゃんと把握してますから、これだけの広さだから50万人いたって、なかなか正確だなと思いますよ。体が60兆の細胞があるとはそういう計算なんじゃないかと私は計算してるんです、思ってるんです。いずれにしてもその細胞の中に一つ一つの細胞は別々なんですよね。でもどっかで必 ずつながってるわけでしょ。だからこういう体になってるんですから。皆さんの細胞が全くバラバラだったら、ね、地面に落ちてますよね。すみません、私の言いたいこと分かります？私たちはこの体が自分で理解できなくても、ものすごく複雑な数えきれないほどの部分が集まって一つになって、その全ての部分に命が流れてるから、こうやって生きてるんです。血液が流れ、そして神経がつながり、それを超えた命の力が働いているから生きてるんです。神様に生かされて生きてるんです。そして聖書はイエス様の教会はイエス様の体だって言ってるんです。私たちは体なんですよ。で、私たちは体として何もしないで寝て暮らすために生きてんじゃないですよね。何かのために私たちの体は生きているんですよ。時には体が動かなくなることがあります。それでも何かのために生きてるんです。何度か私は皆さんにお話してきました。ずいぶん昔になります、もう20数年前、30年近く前ですけれども、渡辺敏子さんっていうクリスチャンがいました。私たち教会のメンバーではなかったです。でも何度も私たちとの交流があって、非常に優秀な方でした。英語はすぐに覚える、絵を描くとうまい、仕事もバリバリある。50歳で ALS 筋萎縮症を発症しました。治ることはない。それから十数年生き延びましたけれども、最後にお会いした時のことを今のよう、昨日のことのように本当に覚えてるんです。もう鮮明でした。体重30キロを切ってました。自分から動かせる体の部分は目ぐらいしかない。筋肉がどんどんこう死んでいくっていうか萎縮していくので、本当は声が出ないはずなんです。声は筋肉なんですよね。でも声だけはしっかり出てた。自分でも言ってました。本当は声も出ないはずなのに、私は声がちゃんと出るんです。そしてその彼女が大きな目で、私の3倍はある目でこう言ったんです。一度限りの人生だから最後まで輝いて生きていきたい。これがクリスチャンだなと思いましたよ。自分では全く動かせないです。でも一度限りの人生最後まで輝いて生きていきたい。皆さんこれもらいましょうよ。この心、何があっても輝いて生きていく。普通に考えたら寝たきりでも何年もそのままで、体重30キロ切って食べることから下々のことまで全部他の人のお世話になっていると日本人は考える。でもその人が輝いて生きるんだ。これがクリスチャンなんですよ。これイエス様の命なんです。イエス様の命には簡単なことはないみたいです、ね、楽にってのはないみたいなんです。それが今日のメッセージなんです。前置きがこんなに長くなってしまいました、ね、改めて私たちの心をイエス様に向けましょう。イエス様は生きてここにいてくださいます。それがなかったら家に帰りましょう。でもイエス様はここにおられるので、イエス様のお声を聞きましょう。聞き取りましょう。祈りながらこの時をさらに過ごしていきましょう。アニケン先生、お祈りしてください。
愛する天の父様、感謝いたします。命の源はそれはあなたこそです。そしてあなたの喜んで命、力、エネルギーを注いでおられる方、喜んで全て生きているものを養っておられる方です。感謝いたします。 今日も私たちがあなたに叫ぶ。でもあなたはその叫びを起こしたお方です。あなたはすべての理念を生かして、そして生かすことを願っておられるからです。そのためにあなたが死んでくださり、私たちのこの命の永遠の命を備えるためにすべてを注いで、最後の血の一滴を注いで、そして私たちに贖いを感謝してくださったことを心から感謝いたします。今日も一緒にいて、そして御言葉を持って語って生かしておられることを心から感謝賛美いたします。主耶稣様の尊い名によってお祈り感謝します。アーメン。
アーメン。領土問題、まあ、大体世界の問題はお金か領土かじゃないかなと思います。どうして戦争するんですか。ウクライナとロシア、イスラエル、イスラエルに逆らうハマス、他のところでも戦争がたくさん起こってるんです。大体領土問題ですよね。領土なんですよ、自分たちのテリトリー。それを増やそうとする人がいる。でそれを力ずくで奪おうとする人がいる。でもそう考えると、この予出エジプト、あるいはあの出エジプト記から始まって予出エジプト、まで申命記から予出エジプト、までその後も実はもう領土問題が延々と続いてんです。どこまで遡ったらいいのか。もうね、パレスチナ問題っていうのはそこなんですよ。で誰が本当のことを言ってるのか分かんなくなってきてるでしょ皆さん。でもそんな中で国連が言うから間違いないと思ってる人がいたらすっごく騙されてます。国連が言うことは疑った方がいいんですよ。国連って何ですか。国連って神様の声じゃないですよ。国連ってのは世界の225ぐらいある国々のうちの194カ国が代表を送ってきて、ニューヨークに本部があって、でジュネーブにも本部があって、でヨーロッパのシュトラスブールにも本部があって、すんげえ金があるんですよ。で国連に集まってくる代表たちはどんなに貧しい国の人でもオーダーメイドのスーツ着てんです。で国連大使ってニューヨークに住んでるんですよ。ワンルームマンションじゃないですよ。素晴らしいところに住んでるんですよ。もうニューヨークの住居費はめちゃくちゃ高いです。どんなところでも40万とか50万してますから。そういうところで給料もすごくいい人たちが国連なんです。そこで自分たちの都合によって話し合っていろんなことを決めようとしてるんです。国連は最初は世界の平和のためにできたんです。最初は。今は世界に戦争を作ってるのが国連なんです。まあ僕はっきり言ってますけど、で僕だけ言ってるんじゃないですから心配しないでください。いろんな国々が自分たちの利益のために多数決で決めようとしてるんです。正義はないんです。だから国連が言うから本当だっていうのは、皆さんもうこの際思っていた人がいたらこの際諦めてください。本当のことはなかなか分からなくなっています。自分で調べるしかないんです。で自分で調べるときに何を調べるかも難しい。でもイスラエル問題に関して、いわあるいはパレスチナ問題に関して、これはまずね、聖書を読むことです。聖書を読んで歴史を読むことです。そしたら分かります。でパレスチナ人という人種はいないんですから、みんなアラブ人なんです。 だからアラブ人なのにパレスチナ人というもう人種ができつつあるんです。なぜなら他のアラブ人からのけ者にされてきたからです。パレスチナ人をイスラエルが大量虐殺しているという声が上がってます。そういうことを言うニュースメディアもいます。本当にイスラエルがパレスチナ人と言われるアラブ人の一部の人たちを大量虐殺しようと思っていたらとっくにパレスチナは潰れてます。とっくに。でも世界中に俺たちは犠牲者だ、俺たちは犠牲者だと言ってる人たちがもうアメリカでもヨーロッパでもデモを起こしながらやってるのは人間がたくさんいて金たくさんもらってるからです。はっきり言ってお金を出しているのはカタールでありイランでありあるいはサウジアラビアなんです。こういう話をすると長くなるな。でもこの聖書が書かれた、ヨシュア記が書かれた時代、どこでも戦争が起こっていました。力のある王様は戦争して他の町を自分のものにしていました。神様はエジプトで奴隷となっていたイスラエル人に約束の地を語られました。あなた方を連れていく、私はあなた方に土地を与える。なぜならあなた方の先祖アブラハムが私に最後まで従ったからだ。その約束の地にあなた方を連れていくと言って430年、そうして出てきてさらに40年、それからさらに何十年か経ったのがヨシュア記の17章です。あ、申し忘れました。今日も YouTube で礼拝会ご一緒していてくださる皆様ありがとうございます。もうすでに随分時間が経ちましたが感謝しています。くじ引きで神様が約束された地をみんなに分割していきました。くじ引きは笑ってはいけません。本当に神様を信頼して神様に祈って信仰によってするくじ引きは神様からの答えをもらう道です。いいですか。お祈りして神様を信頼してやることですよ。宝くじは違いますから、あれは違います。そして分割の中でヨセフの子孫マナセとエフライムの分割が17章で取り上げられていました。その中に5人姉妹がいた。5人姉妹、この当時の世界それは男性中心というか男性が権威を持っていました。相続権、父親から息子に。ところがこの5人姉妹は兄弟、男の兄弟がいなかった。お父さんお母さんには娘5人しかいなかった。この5人の姉妹たちが約束の地に入るという時に当時まだ生きていた指導者のモーセに言ったんです。私たちは女だからといって相続地がもらえないのはおかしいでしょって。すごいですね。その時モーセは何をしたかが民数記27章に書いてあります。モーセは神様に聞いたんです。そしたら神様は彼女たちの言う通りだ、もっともだ、彼女たちに与えなさい、神様が言われたんです、モーセに。それから何十年か経ってんですよ。そしてマナセの部族の割り当てが始まった時に娘たちがヨシュアのところに来て言いました。おはようございます、皆さん大丈夫ですか。はい、娘たちはモーセのところに行った時にまあ 間違いなく20歳以上ですわ。この時20年ぐらい経ってますから、40歳以上にはなってるんですね。まあいいおばちゃんですよね。そして同じことを言うんです。ヨシュアに私たちの分をください、もらうわけです。そのマナセ部族の割り当ての中に5人の娘たちが割り当てをもらうっていうことをヨシュアは考えていなかったので、娘たちが来て割り当てをした時にさらにマナセ部族、エフライム部族の割り当てが広がりました。見事ですね。5人の女性が心一つにすると国全体が動くんですよ。この5人の女性たちの名前をちょっと調べてみました。名前の意味、その娘たちの名はマフラ。マフラってのは病って意味なんですって。面白い名前をつけたなと思って。病のこれは動きっていう意味なんです。動き、モーション。ホグラ、これなんだっけな、病、動き、ああど忘れしちゃった。でミルカが女王様、クイーン。ティルツァ、これはフェイバー、セデルクさんたちの娘の名前がフェイバーですけど、帰り見、憐れみっていう意味です。ノア何でしたっけ、マフラー、ノア動き、ノアが動きですよね。ホグラ、ちょっと思い出せないすいません。で意味を調べても分かんないです、つながりがよく分かんないです。ただ人間はいろいろ自分の思い込みでもうくっきりと割り切ってしまって例外を認めない方向にあります。今の日本だったらこの娘たちが来てどうなっただろうと思うと、前例がない、規則は規則っていうことで跳ね飛ばされ、跳ねのけられるんじゃないかと思います。もう特に末端っつったら失礼ですけども、上司のもとで言うことを聞くしかない人たちっていうのは間違いが恐ろしいですから、ですから規則通りっていうことしかしません。私はそれを味わったのが大震災の時でした。規則、いわき市は被災した方々のために400組の新しい布団を買いました。でそれが競輪場に置かれていたんです。で私たちはいわき市から要請を受けて南相馬、原町まで物資を届けてほしい、南相馬の市長から依頼が来たんだけど、物資はある、でもトラックがない、運転手もいない、お宅でやってくれますかっていう電話が来たんですよ。でもちろん喜んでやります。2台のトラックを持っていきました。そうしたらそれがあったんですよ、まっさらの布団。これどうしたんですか、いや市が買ったんです。どうしてここにあるんですか、いやみんなに行き渡らないから出せないんです、ね、規則なんですよ。みんなでなければゼロなんですよ。400あっても使わないんですよ。私たちには不思議でならないね。じゃあ私たちにください、それもできない、使わない、誰が使ったか分かんない、あきっと市の職員が使ったかもしれない、分かりません、それは分かりません。規則通りが正しいのではないんです。 神様は規則っていうか律法を与えてくださいますが、律法は原則です。そしてその原則の中でいつも神様は例外を設けてくださっているんです。一番の例外がイエス様の十字架による救いです。これは例外中の例外です。なんで私の罪がイエス様身代わりになってくれるんですか。どこに理屈があるんですか。神様の義です。だから教会っていうところが規則でがんじがらめになったら恐ろしいと僕は思ってきました。神様にはちゃんと神様の、まあ、律法があります。決まりがあります。原則があります。私たちはそれをいつも新鮮に受け取っていく必要があります。その上で規則によって人間を判断してはいけないです。娘たちを女だから、そして男が受けるのが決まりだからと言っていたらこの記事は成立しなかったんです。もうここに書いてあるということは神様は一人一人の必要をご存知で、その人その人に一番正しいことをしてくださるということなんですよ。私たちがすぐにはそれを見ることができなかったとしても神様はずっとそのようにしてこられているんだということを受け取ることです。何があっても神様は公平なんだ。どんなに私が理不尽に思っても神様はいつも正しいんだ。ここに立つことが私たちが動かないで生きていくことの秘訣だと私は確信しています。その上でマナセ族がヨシュアのところに行ってちょっと文句を言いました。なんでくじ一つしか割り当てられないんですか。私たち一番人数が多いんですけど、なんでこれだけの領土なんですか。で皆さんそのこの記事を読んで何を思いましたか。マナセ族の反応、どうですか。マナセもっともだと思った人手を挙げなくていいですもっともだと思いましたかね。人数がめちゃくちゃ多かったんですよ。マナセ族は他の部族の倍以上いたんです。で、領土が足りないって言ったんです。本当でしたか。本当に足りなかった。分かんない、うん、正直にありがとうございます。彼らは足りないと思ったんです。なぜなら領土の中には山が森があったからです。森は邪魔にされるんですかね。森は覗けって言われてるのかもしれませんよ。皆さんよく考えてくださいよ教会でね、はい、別のことですけどそしてここで明らかになる。くじで割り当てられたけれどもまだその土地にはいろんな人々が住んでいた。いろんな人々が住んでいたんです。で、その人たちを打ち破っていく、戦って勝ち取っていくっていうのが神様からの命令だったんですよ。本当に。で、イスラエルがやらなかったら他の人がやってますから。自分たちで殺し合ってるわけですから。そういう時代だったんですね。ところが自分たちに割り当てられた土地に住んでいる人々は強かった。鉄の戦車を持っていた。で、マナセ族の人たちの考えはこうです。これは当然不可能だ。だからここを私たちにくれるっていうのはおかしいだろう。もっと簡単に住めるところをくれよって言ってるんですよね。ここまで言うと皆さんどうですか。いや、他人事だと思いますか。それとも私たちみんな身に覚えがありますか、ね、なんでもっと楽にしてくれないのっていう思ったこと そうはいかないんですよ。その通りなんです。本当にそうはいかないんですね。ところがね、言っちゃうことってありますよね。私が、なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないんですか。こんなにたくさんいるのに不公平じゃないですか。お前自分でやれって言ってるのに。さあ、ここまで考えて、ここまで考えてどうですか、姉、5人の娘たち、5人の娘たち、領土をください。彼女たちは戦って勝ち取るっていうことを知ってたんですよ。みんなそうですから。
素敵
ですよね。この5人のおばさんたちすごいですよね。いや、これは信仰ですわ。これは神様への従順です。そしてこれは私たちイエス様につながるものがぜひ今日改めて持っていきたい心です。簡単だから向かっていくんじゃない。じゃあ何だから向かっていくんですか。その通りです。命令だからです。神様が命じられたからです。そして神様が命じられた時に、神様はヨシュアに言われた。一章の9節、あと、いや、今読みましょう。あとでじゃない。ヨシュア記一章の9節、私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。神様は全てのことを準備してあなたのために、はい、宮殿を用意しましたからどうぞ引っ越ししてくださいってことはないんです。あの土地を与える、あなたは行って切り開きなさい、整地作業をしなさい、木を倒しなさい、そして柱を作って家を建てなさい。心配するな、どれだけ敵がいても私はあなたと共にいる。私があなたと共にいるからどうなんですか。コリント人への手紙第4章、私たちは途方に暮れても行き詰まらないんです。倒されても滅びないんです。しか途方に暮れるっていうのはどうしたらいいだろうっていうことですよ。どうしていいか分かんないっていうことです。でも行き詰まらないんです。八方塞がりにならないんです。さ、これ受け取りましょうよ。人生決して楽ではないですよ。でもどんなにどうしたらいいんだろうっていうことがあったとしても、神様は必ず道を用意してくださるって言っておられるんです。神様は共にいてくださるっていうことは、目の前に大きな壁が立ちはだかっているように見えても、横に行けばいいとか、飛び越える力が与えられるとか、神様が共にいてくださるっていうことはそういうことなんです。私にはこの建物を買うことがそうでした。何千万も借金をしなければいけない。もしそんなことみんなでしましょうって言ったら、教会のみんなはもういなくなるかもしれない。で、死ぬまで仕事しなきゃいけないだろう。それは人間の考えでした。神様はちゃんと毎月備えてくださっています。奇跡ですよ。神様の奇跡です。でも神様は奇跡の神様で、そのお方が私たちと共にいてくだされば、私たちはうろたえる必要がないんです。恐れる必要がないんです。いろんな経験をすればするほど大丈夫だって確信できるんですよ。神様がそれを何度もしてくださるからです。恐れるな、おののくな、強くあれ、大きくあれ。どうしてですか。戦いがあるからです。相手が強いからです。鉄の戦士を持っているからです。しかし神様が言われる、私があなたと共にあるから、恐れるな、おののくな、震えたりするな。 どうやって逃げようかと思うな。前に進んでいきなさい。強くありなさい。大きくありなさい。ヨシュアが強くて勇敢で恐れていなかったら神様はこんなこと言わなかったでしょう。ヨシュアも恐れたんです。これだけの膨大な土地にたくさんの人が住んでいる、この人たちと戦争をして勝ち取っていくなんてできるだろうか。あなたがやるんじゃない。恐れるな、惜しくあれ。私たちは戦争するためにいるのではありません。しかしヨシュアに語られた神様は私たちにも語っておられます。マタイの福音書5章から7章、三条の説教、私にとってはイエス様がご自分の考えをまとめてくださった大切な部分です。よく読んでいきましょう。マタイの福音書5章から7章、三条の説教、何回も読みましょう。その中で一番強烈なイエス様の命令、一番強い命令がマタイの福音書6章です。神の国とその義とまず第一に求めなさい。神様の国と神様の義とまず第一に求めなさい。これまず第一にって、まずって第一っていう繰り返しなんですよ。イエス様強調しておられるんです。まず第一に求めなさい。でも現実ははっきり申し上げて、私も含めて教会の多くがまず第一に求めていません。残念ながら大体のクリスチャンは自分のことを求めます。私の必要、私の願い、神様聞いてください。まず第一に神様の国と神様の義を求めるということをイエス様はこの地上を去られる前に宣教の大命令として、大命令として弟子たちに言われました。行って全ての国民を弟子としなさい。バプテスマを授け、そしてあなた方に命令しておいたことを全て守るように教えなさい。これイエス様の命令なんです。宣教の大命令はあっちこっちで語られるんです。弟子を作るんだ。でもイエス様が言っておられるのは、弟子を作るっていうことは神様の国を第一に求めることなんですよ。神様の義を第一に求めることなんです、ね、クリスチャンとして前に立ってお話しする人を訓練することじゃないんです。はっきり言いますけど、弟子を作るっていうのはイエス様のように生きる人たちが増えることです。イエス様のように生きる人が増えることが神様の御国の実現です。私たちはそのために存在しているんです。一人で何万人もできるはずがない。一人が一人にやったら素晴らしいことなんです。それは神様の恵みなんですよ。一人が一人に向かっていくことは誰にでもできる。あなたが、私が誰かに影響することが私たちに求められている神様の御心なんです。どうやって影響するんですか。うまいこと言うことじゃないですよ。違います。私がどう生きていて、どれほどイエス様を必要としているかが人に伝わることです。何かが言われたらすぐにうまい答えを出せる、そんなにたくさんいないですよ。すぐにうまい答えが出せる人がいてもちょっと気をつけた方がいいかもしれませんね。でもどんな時にも、ああイエス様、ああイエス様。私が結婚する前、ノルウェーでオリエントミッションという宣教団に勤めることを決心しました。はるか大昔、1984年のことでございます今から、ね、何十年も前ですけど、94年で、その年の秋、日本の同盟教団って、いわきにもありますけども、その同盟教団の 議長とか一番偉い人がノルウェーに来ました。安藤中一先生は戦争を経験して巣鴨の刑務所に入れられた人です。日本の軍部はキリスト教会を弾圧しました。熱心な牧師は刑務所に入れられました。死んだ牧師が何人も、殺された牧師が何人もいます。安藤中一先生は刑務所に入れられて30代で一晩で頭の毛が真っ白になったそうです。本人から聞いたんです。そして中一先生は嘆きました。私はこんな若さでもう年寄りになってしまった。神様に求めました。神様に話しました。そしたら神様を答えられた。黄昏時に光を見る、黄昏時に光を見る、これは御言葉です。イザヤ書に書いてあります。中井先生はその言葉を受け取って、よし、主が私を回復してください。いつ起こったかは知りませんけれども、私がお会いした時は84歳、私よりも背が高い、真っ黒です。髪の毛ここにチラチラっと細い、あの白いものがあっただけです。理容師さんから言われる、先生誰が染めてんですか、今度は私に染めさせてくださいって言われたって言うんです。染めてない。その安藤先生が、私先生にある夜、ある日の午後2時、先生今晩の集会、あのまた先生のメッセージ覚えてますよね、あ、困ったな、どうしよう、困ったな、どうしようって言ってるんですよ。日本中に230もある教会の団体の長がね、困ったな、どうしよう、困ったな、どうしよう、彼はお祈りしてたんです。困ったな、どうしようって神様に言ってたんです。そうだ、分かった、これとこれとこれ、パッ、一発解決。その姿私忘れることができない。有名な説教者、有名な牧師、あ、今晩の集会忘れてた、どうしよう、こんな特権ありません。私の目の前で悩みながら、しかし神様に話すので、神様からの答えを一瞬にして受け取るっていう姿を見た、この私は幸せ者です。困ったな、どうしよう、チャンスです。自分が頑張るんじゃないんです。神様どうしたらいいですか、ほどなくして神様答えてくださいます。それをやればいいんです。その夜の集会は言うまでもなく祝福されました。私が通訳したんですから。冗談ですよ皆さん、冗談ですよ。ちゃんと受け取ってくださいよ、ね、私の通訳は走らなかった。でも神様が働いてくださいました。あなたが、私が今生きているのは、武力で誰かを、力ずくで誰かを解き伏せることではなくて、私という弱さだらけの存在を通してイエス様が生きておられることが分かることです。そのために他の人と時間を費やしてイエス様をお伝えすることです。うまいことを言おうとしたらかえって逆効果だと思います。うまいこと言うのはやめてください。本当のことを言ってください。イエス様について本当のことを言えばいいんです。イエス様は生きているんです。証明してみろ、私には証明なんかできませんって言えばいいんですよ。証明したところでそんな人は信じませんから。私のうちにイエス様は生きておられることが分かればいいんです。そのように私たちは神様の国をまず第一に求めていきましょう。今日、そして来週の週報も 日本の総理大臣は石破茂さんになっています。まだ茂さんですから。再来週の週報にはおそらく高市早苗になるでしょう。首相が新しくなってどうなるか日本は分かりません。良くなるようには私には思えませんが、祈り続けていきましょう。神様の国と神様の義をまず第一に求めて祈り続けていきましょう。そのために日本の首相のためにも祈りましょう。福島県知事、いわき市長のために熱心に祈りましょう。神様の慈愛が働いて悔い改めが起こり、本当に人間らしい政治が起こるように祈り続けていきましょう。神様の国を求めていきましょう。神様の義を求めていきましょう。お祈りします。天皇父様、あなたの恵みと憐みを感謝します。私たちの心にさらにお語りください。ああイエス様、本当にあなたが生きておられることを身をもってお明かししたいです。私にはあなたから離れては何一つできませんが、私を強くしてくださるあなたが私をどんなことでもできるようにしてくださいます。どうか私たち一人一人にイエス様そのように望んでくださって、私たち一人一人を強めてくださり、その結果街の中であなたにお会いする人がもっともっと増えていきますように。あなたの御心がこの街にこの国に行われていきますように。日本中の教会牧師をそのようにあなたが捉えてください。いわき市内の教会の牧師信徒をあなたが捉え、私たちを一つにしてあなたに向かわせてください。この町があなたの御臨在で大変革されますように。天皇夫妻が救われますように。石破茂さんがあなたの御言葉を聞きますように。国会議員にあなたの慈愛が望んで悔い改めが起こり、内堀正雄知事、県会議員、内田博之市長、市会議員、ああ天皇父様、あなたのご慈愛による悔い改めの波が起こり、大変革が起こりますように。エルサレムに平和をもたらしてください。ああ神様、願わくはハマスがトランプ大統領の提案に合意したというニュースがありましたが、それが実現しますように。私たちには分かりませんが、あなたが全てをご支配しておられます。御心の御業をなさってください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
お祈りします。天のお父様、あなたがルイト君を作ってください、人が想像もしていなかったような能力を与えてください、これからますますあなたがそれを訓練して花咲かせてくださることを期待しています。感謝します。お父様、ユイト君はイエス様を知っていますので、どうかイエス様ご自身を表してください。ユイト君があなたの御声を聞くように、あなたの御声を聞くことに慣れていくようにお願いします。そしてあなたによって自分に与えられている能力賜物が大いに生かされ、たくさんの人の役に立ち命となりますように、ユイト君を祝福します。また小野寺京子姉妹も10日に誕生日です。イエス様、あなたは本当にとんでもない宗教的な束縛の中から京子姉妹を解放してくださいました。ありがとうございます。今もいろんな戦いになりますが、主イエス様、どうか京子さんの内なる人にあなたが平安を与えてください、喜びを与えてください、あなたが与えてくださる希望によってしっかりと立つことができますように、いろんな状況に勝利し、あなたを礼拝しながら命と力に満たされて日々を歩ませてください。イエス様の素晴らしいお名前を呼んでお呼びします。アーメン。